そしてマタイによる福音書18章を見ますと、ここにもいわゆる許しについて書かれてあります。今日の話の中心はこのイエスには言われた7度までとなどとは私は言いません、7度を70倍するまでと言います。この話、このイエス様のお言葉が中心になります。まずここにこの兄弟が罪を犯したなら行って2人だけのところで責めなさい、もし聞き入れたらあなたは兄弟を得たのです、こう書いてあります。これ教会での兄弟とかありますから、これ教会でのこととしてマサイは言っております。いわゆる本当に兄弟という信仰を同じくする者たちのことについてマタイはここに書いております。罪を犯したなら行って二人だけのところで責めなさい。そっと公の場でいきなりお前は罪を犯したんだ、こういうことをしたんだ、またはこそっと陰でですね、別なところで噂話に聞く、あの人ね、ああいうことしたんだよ、こういうことしたんだよ、そういうことをしないで当人に密かにいわゆる注意しなさい、ここに言っております。そしてもし聞けたらあなたは兄弟を得たの、もし聞けないならここに読んだ通りのことが書かれたんですけど、他に一人か二人と一緒に連れて行きなさい。二人か三人の証人の口によって全ての事実が確認されるため。何度か、結局その罪を犯した人は言い逃れをしようとするならば、それならば、今度は動かぬ証人を連れて行って、あなたはこういうことをしたでしょ、悔い改めましょうね。または悔い改めなさい、あなたもう一度いわゆる信仰によって新しくされるべきですよというふうに言いなさい。そしてどうしてもそれでもいわゆる私はそんなことをしてないとか、または何が悪いとかいう態度で出るならば、それはその人は異邦人と同じように扱いなさい、異邦人すなわち未信者として扱いなさいという意味です。この話を受けてペテロがこのイエス様のもとに来て言ったというふうに続いてまいります。最も私たちにとって特に重要なことが一つありますね。19節で、どんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。二人でも三人でも私の名において集まるところには私もその中にいるからです、とか言います。そしてその時ペテロが見事に来ていった、主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合何度まで許すべきでしょうか、7度まででしょうか、というペテロの言葉がこの先のイエス様の話を受けてあります。7度というのは聖書でいう完全数でありますから、ユダヤ教会で育ったペテロにとっては本当に最大の助報をしたつもりで、関与を示したつもりでペテロはイエス様に質問します。ペテロの中には結局 そんなものは罪を犯すようなものは教会から排除すべきだという思いが心の中にはあったと思います。でもイエス様は日頃許すべきだということを何度も何度も話していらっしゃるから、ここまではが限度でしょうねという意味でイエス様に質問をしたんですね。当時 のユダヤ教では3度までは許される、しかし4度になったらばもう許すことはできない、それはだいぶ階級から排除すべきだけれども、ペテロはイエス様の弟子で しばらくの間イエス様と一緒にやってイエス様の話をよく聞いてますから、ユダヤ教ではそうだけれども、多分きっとイエス様は7段階では許してくださるでしょう。そこが限度でしょう。7度許してもなおかつその悔い改めないならば、私たちの仲間から外すべきでしょう。そういう思いがあったと思います。けれどもイエス様のお答えは違いました。7度まで、などとは私は言いません。7度を70枚するまで、7度を70倍、7は今も言ったように完全数と言われる数字です。それを70倍にするまで、ペテロの中では7度までが 限度だという思いがありました。しかしイエス様は7度を70倍するまで許しなさい。私たちの心の中には常にそういう思いがあります。あの人は許すことはできない、あの人があんな腹立つことを言った、あの恨み事とか人から苦い思いをさせられたということは、自分の中ではいつまででもちょうどトゲが刺さったみたいにチクチクチクチク私たちの中に残っています。案外人に対してやったことは自分のうちでは忘れちゃうんですね。今話題になっているいじめの問題にしてもそうです。いじめている方はそれほど思っていないそうです。あるそのいわゆる教育評論家の話に言うと、いじめる方はそれほど思っていない、軽い気持ち、けれどもいじめられる方はその言われる一言一言が深く心の中に残っております。いつまでも忘れることはできない、私たちの心の中に残っている。話は横に道それていってしまいますからこちらに戻しますけれども、そのように私たちの中にはその怒りとか苦い思いとかそういうものはいつまででも残っている。旧約聖書の創世記の4章に何て言うんですか、ここに書いてある、はい、旧約聖書4章の24節にレメクという人の話が載っております。レメクは4章4節開いてみましょうかね。創世記ここに23節からですけれども、4章の23節から。さてレメクはその妻たちに言った、アダとツラよ、私の声を聞け、レメクの妻たちを私の言うことに耳を傾けよ、私の受けた罪のためには一人の人を、私の受けた打ち切りのためには一人の若者を殺した。カインには カインに7倍の復讐があれば、レメクには77倍、それほど人から受けた傷に対しては77倍するほど仕返しをすると、復讐をするぞという意味です。いかに人の恨みの思いとか腹立たしい思いとか、あの人からああいうことをされたっていう思いは深いものであるか、それは この物語をは表しています。旧約聖書のこのアダムの子孫ですね。まあ それでマタイの18章の方に入りますけれども、まあ、ちょっと最初って話しますけれども、ここにイエスは言われた70頭までなどとは私は言いません。70頭を70枚するまで、すなわちイエス様はそういうふうに、いわゆる7頭とか、そういうふうに考えるのではない、無限に愛しなさいと、愛しなさいというか許しなさい、限りなく許し続けなさいということをイエス様は言っております。人間技ではなかなかできないことです。私のようにこの人間的に小さいものにとっては、この人から受けたこのいわゆる侮辱とか、このいわゆるバカにされたこととか、そういうことはいつまでにでもイエス様何とかしてくださいと言いちゃうほど心の中に残っています。けれどもイエス様はペテロに言いました。ジェス、すなわち無限に許し続けなさいとこうおっしゃっているんです。そしてその後にこのイエス様は一つの例えを話しました。この例え話も有名な、聖書を読んだことがある人にはよく分かると思いますけれども、いわゆるここに書いてある23章、これをイエス様は天の御国の話として話されました。そしてこの天の御国は地上の王に例えることができます。王はそのしもべたちと生産をしたいと思った。生産が始まると、まず1万タラントの借りのあるしもべが王のところへ連れてこられた。しかし彼は返済することができなかったので、その主人は彼に自分も妻子も持ち物も全部売り払った、売って返済するように命じた。ユダヤにはこういう法律はありません。しかし違法の国ではしばしばこういうことを、主人の借金を妻や子供まで奴隷に売って、その肩にしてとにかく借金をする。そして借金を返済できない場合は自分の妻や子供まで奴隷に売られていってしまう、そういう話がしばしばあります。けれどもここに書いてあるような同じことですね。 そしてそれでこのしもべは主人の前にひれ伏して、どうか猶予ください、そうすれば全部お払いいたしますと言った。しもべの主人はかわいそうに思って彼を許し、借金を免除してやった。すごいと思います。神様の愛でしょうね。イエス様はそれを言いたかった。とにかくその借金を全部免除してやった。1万タラントと言われても私たちにはちょっと想像がつきません。 1デナリは当時の労働者の1日分の給料だということは前にお話したことあると思いますけれども、その1万倍まだわからないです。僕なんかまだピンとこない。とにかく一生かかっても一生懸命働いても払いきれないほどの巨額なお金、これがこの主人は許してやったんです。許してやった、すなわち免除してやった。ところが許されたこのしもべは出ていくと、同じしもべの仲間で彼から100デナリの金のある1万タラントから比べたらすごく些細なお金です。もうすごく小額なお金を借りのあるものに出会った。彼はその人を捕まえ首を絞めて借金を返せていった。彼の仲間は切れ伏して、もう少し待ってくれ、そうしたら返すからと言って頼んだ。しかし彼は消失せず連れて行って借金を返すまで牢に投げ入れた。彼の仲間たちはことの成り行きを見て非常に悲しみにして、その一部資料を主人に話した。そこで主人は彼を呼びつけて言った。悪い奴だ、お前があんなに頼んだからこそ借金全部を許してやったんだ。私がお前を憐れんでやったように、お前も仲間を憐れんでやるべきではないか。こうして主人は怒って借金を全部返すまで彼を獄医に引き渡した。素晴らしい主人だね。これはこの許されたこの男が、いわゆる一番タラントを借りていたこの男が悪いんだ。そう考えて、そういう話かと言ってしまえばしらですけれども、これは神様の限りなき愛をこの例えの中に含まれている。私たちは罪という大きなこの借金を神様はイエス・キリストという様というイエス・キリスト様の十字架というその代価を払って全部帳消しにしてくださって、今クリスチャンとしてあります。そうであるならば、些細な言葉ことで心をされたり悩んだり怒ったりすることはいかに愚かなことであるかということを悟らなければなりません。エペソ人への手紙で読んだように、お互いに親切にし心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなたを許してくださったように互いに許し合いなさい。ある人が言っていましたけれども、この互いに許し合う、人を許した人を許す、この極意を知った人生はなんと素晴らしいのか、こう言っております。私たちは心の中にいつもいつも似合い何かを持って、あの人とは話したくない、あの人があんなこと言ったからもう二度と顔も見たくない、まあ私のようなこのいわゆる人間の小さいものなどはよくしょっちゅうそういうことがあるんですけれども、イエス様はそのようなことは望んでいらっしゃらない。許しなさい、どのようなことがあってもでも許しなさい、そうすればあなたの罪も許されます。 あなたが許さないならば、あなたの罪も許すことはできない。これがあのキリスト教の一番根本の極意だと思います。許し合うこと、私たちの苦いものを完全にイエス様にお任せして、お捧げして、そして許し合って、受け入れ合って人生を送っていくならば、私たちはますますクリスチャンとしてキリストの光を照り輝かせることができる、そのように思います。ここにあるように7度を70倍、7度までのことは私は言いません。7度を70倍するまで、それの数えきれないほど限度はありませんよ。無制限に、無限に許しなさいというんです。なかなか私たちは許すことをしない愚かなものですけれども、神様はそのことをできるようにしてくださいます。あれほど気性の激しいペテロでさえも許されて神の人となることができます。私たちもまず小さいことから許しあって、許して、これからの人生を歩んでまいりたい、そのように思います。